もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。今日どんなご相談でしょうか。
2ヶ月前から家内と別居しておりまして、
はい。
それで、まあ、今後の家内との関係をどのようにしたらいいかということで、ご相談させていただきたいと思います。
はい。奥さんは今おいくつでしょうか。
41歳です。
41歳。あなた様は、は
い、僕は、43歳です。
43歳。結婚してからどれぐらいになるんでしょうか。はい、
7年になります。
7年。
はい。
恋愛結婚で。
はい、そうです。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
はい。6歳の娘と7歳の息子といいます。
で、2ヶ月前から別居ということですけども、具体的な、これどういうことが理由で？
今、仕事が自営になるんですけれども、
はい。
自営と合わせて、ちょっと収入が、少ないので、
はい。
ちょっと別の仕事をしてるんですけれども、
はい。
それを、今住んでるとこからどうしてもちょっと遠くの方に1週間ぐらい行かなきゃいけないので、
はい、
まあ、そういったことがちょっと月に1回ぐらい急に入ったりすることが多くてですね、
はい、
で、家内が車の運転ができないので、
はい、
日頃の、買い物とかですね、あと子供が保育園に行ってますので、
はい、
その送迎は僕がするんですけれども、
はい、
まあ、その時に、まあ、ちょっとそういうのができなくなって、まあ、本人が困るということで、
はい、
で今は僕の実家の近くに住んでるので、私の母がですね、まあ、そういう時はちょっと車で、子供たちを送ったりしてくれるので対応できるんですけれども、
はい、
家内としてはそれが、まあ、僕も事前には話をするんですけれども、
はい、
突然ちょっと言われるようなことがあったりとか、まあ、自分の予定が急に狂ってしまうということで、
はい、
ちょっとそれが原因で言い合いになりまして、
ええ、
で、もう一緒には住めないということで、まあ、僕が今は実家の方に父親と母親といるようになってます。
お子さんは今一緒にいらっしゃるんですか？
はい、は、家内の方に住んでるところにいます。
奥さんの方の住んでるところというのは元のお家でしょうか？
そうです、はい。
あなたが元々いたお家にいらっしゃる、つまり家を出たのはあなたということですね。あなたが家を出て、
はい、
お父さんお母さんと今暮らしているということですね。
はい、そうです。
ということは出て、まあ、短歌を切って出てきたのはあなたということになりますかね。
ですね、僕がちょっと追い出されたような、
追い出された
になります。はい。
まあ、別居と聞くと女性関係があったのかなとかそういうふうに考えてしまうんですけども、
はい、
そういうことはないんですね。
はい、そういうのは一切ありません。
そういうのはない、
はい。
お互いのその、まあ、仕事をめぐるような生きていく姿勢の違いからトラブルが起きたということですか？それとも、
そうですね、はい、
あなたのお母さんが家庭に入ってくることによって、
はい、
そこでトラブルが起きた？
そこはないです。
そこはないですか？
はい、協力してもらえるので、
はい、
まあ、特にそんなに干渉することもありませんし、まあ、お願いすると手伝ってくれるとかですね。
あなたの奥さんとあなたのご両親の関係は良好だったってことですか？
そうですね、はい。
でこの2ヶ月前に別居、まあ、つまり追い出されたというあなたお話しましたけども、
はいはい、
どういう言葉で追われたんですか、奥さんから。
まあ、あなたとはもう一緒に暮らせないということとですね、
はい、
それから一度まあ、その喧嘩をした翌日には、
はい、
戻ろうということで僕も謝っていたんですけれども、
はい、
まあ、家内はあんまりそれを受け入れてくれなくてですね、逆にちょっときつい言葉で罵倒されたとこもありまして、
はい、はい。
で、まあ、殺すぞというようなことで言われてしまって、ちょっと僕もそれからちょっと恐怖を感じることもあるんですけれども。
今、喧嘩って一言おっしゃいましたけどもね、
はい、はい。
まあ、夫婦喧嘩にもいろんなそのレベルがあるかと思うんですけども、
はい、
あなたから奥さんに対して例えばきつい言葉あるいは暴力を振るったというようなことはあるんですか？
それは暴力を振ることはありません。それから、まあ、言葉はちょっとその強く調で言うようなことはありましたけども、
ええ、
ちょっとそれ以上に逆に家内の方から本当に女の人が言うような言葉じゃないような言い方はされることがよくありました。
2ヶ月間連絡は全くも取り合ってないんですか？
ですね、子供がその保育園に今行ってるので、
はい、
まあ、その送迎のために朝とそれから夕方と行くこととかですね、何かその免許持ってないので、
ええ、
買い物行くとかで出たりすることは僕が行って することがあるので、全く連絡取らないとか、会わないということはないです。
ということは、帰るところは別々になったけれども、
はい、
お子さんのためとか買い物であれば、あなたは、その度に現れて、一応そういうことはなさってるわけですね。
そうですね、
はい。で、その時の奥さんの態度というのはどんな感じなんでしょう。
基本は機嫌がとても悪くてですね、あまり話しかけづらいような状態がほとんどです。
なるほど。はい、離婚という話はもう出てるんでしょうか。
はい、それで、これをきっかけに、子供が、下の子がですね、あともう1年保育園があるので、
はい、
小学校に上がるという時に、
はい、
もうこっちの方は出ていくということをこの前言ってました。
あ、
はい、
であなたとしてはどうしたいんでしょう。
子供のことを考えると、やはり両親がちゃんとしているということが一番大事なので、はい、最低でも、一緒に住みながらですね、
はい、
関係はちょっとギクシャクしてても、仮面夫婦じゃないですけれども、そういう状態でも子供は大きくなるまで育てていきたいと思います。
あなたとしては、じゃあもう一度、戻りたいと。
そうですね、はい、一緒に仲良く4人で暮らしたいのと、はい、この後実家を家を建て替える予定があるので、両親と合わせて、みんなで一緒に住みたいというのがあります。
わかりました。
はい、
それでは今日の先生にご相談してみたいと思います。幼児教育研究の大原恵子先生です。よろしくお願いします。
はい、
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
もうこの43歳頃って人生っていろんなことが起きるんですよね。自分が求めてなくても次から次へ起きてくるんだけれども、それが生きるっていう意味なんですよね。
はい、
で今あなたは現実に生きてるんですけども、
はい、
今日お話を伺ってましてね、私の奥さんの気持ちがわかるんです、実は。とっても、なぜかというと、
はい、
いいですか、
はい、
結構、偏った見方かもしれませんから、
はい、
その場合は、途中でドリア先生伺ってみてください。私が女の方で見てみますとね、
はい、
あなたの方でとっても何にも悪いことないんですよ、あなたには。
はい、
本当にね、誠実で頑張ってるんですけどね、
はい、
いつも土俵が変わっちゃうんです。
はい、
人生設計が崩れてしまうんです、あなたと一緒にいると。わかりますか。
それは家内がよく言います。
そうでしょ、
予定が変わったという
変わっちゃうんです。で、はい、あなたはそれ本当と思うんですよね。あなたの今までの行動を見ていますとね、必ず理由はあるんです。
はい、
いや僕自営業で収入が足りない時には月1回こうだ、だからこうなんですってね、みんな理由はあるんですけども、
はい、
その理由の中であなたが行動を決めてしまうんですね。
はい、
ですからもうその都度土俵の位置がどんどん変わってきますから、
はい、
温める暇がないんです、その土俵を。で、とにかくお話がね、ドリアン先生が整理するまでよくわからないぐらいに、どっからの人がわからないってことは、あなた自身がその場で起きたことに対してパニックになってしまって、前後の時系列がね、なくなってしまうことがあるんですね。ですから、奥様にするとわからないときあるんです。この人一体何を考えてるんだろうかって。
それは、よく言われました。
そして、その一番いい話をかいつまんで、でも君はこう言ってからこう言うんだよってなってしまうと、先ほど言いましたように、
はい、
理由があっての行動ですから、
はい、
あなたが自身が理由を作ってるのか、それわかりませんけど、確かに理由の行動なんですね。
あ、はい、
そこに非常にね、置いてくぶりの感じがするんです、
はい。
でね、もう一つなんですけども、
はい、
その、殺すぞって言ったって言いますね。
はい、
あなたと驚いた言葉で、他に全然、この、奥さんに対する情報は全くないんです。奥さんってのはどんな人かなって、殺すぞって言ったことと、子供二人いたってことと、それから、僕は追い出されました。
はい、
追い出されても、あなたが、子供、追い出された人が、朝間送り迎えをしている、子供の、
はい。
買い物に行っている。奥さんしっかりしてますよね。あなたと結婚することによって、知恵がついてきたんでしょうね。この人の言われるままは、家族と自分の今後の落ち着いた生活ができないってことを、もし女性が気づいたならね。
はい。
やっぱり、小学校行ったら、あなたと離婚するわよ。いいわね。と言います。
はい。
で、今日の相談なんですけれども、
はい、
最後まであなたの相談の意味がわからないんです。実はね。
はい。
離婚されたら困ると言ってるのか、離婚しないで、このまま行ったらどうですかって、離婚しないったって、今、あなたが内通すがあれば、彼女は、
はい。
分からないかもしれないですよ。でも彼女は嫌なんです、あなたのその甘い考えが。
はい。
だから、いや、自分の母親と彼女もうまくいってますって言いますけれども、
はい、
それはあなたがそう思いたい、はい、これは僕今までやったの、僕は一生懸命やってきたと思いたい、僕は一生懸命やったんだと言うんですね。それ分かります、すごく分かるの、
はい、
だけれどもこの土俵が変わること自体ね、
はい、
本当にその話がどんどん飛んでしまうので定かなこと言えないんですね、私も。ただ、はい、こんなに飛んでしまった男の人の話をどのようにして私は信じようかと思った時に、
はい、
一生懸命あなたがね自分の子供を、お互いの子供ですね、幼稚園で送り迎えして、はい、何のお互いもなく一生懸命頑張ってるこの人を見ると捨てることもできませんけれども、でもなぜそのもっと根についてくれないかなと思ってるんだと思うんですね。根につくっていうことは、
はい、
仕事もしっかりしています、本当に。強さですね、
はい、
強さってスーパーマンとかうんぬんではなくって、一回どっしりとね彼女と向き合って、
はい、
僕の何が嫌なんだとか、
はい、
その彼女を殺すぞっていう言葉は言ったっていう前後を先生にお話しなさっていませんけれども、
はい、
普通何でもなくして殺すぞって言葉は言わないですよね、
はい、
そこにあなたのいいですか言っても、
はい、
弱さがあるんです。彼女がね殺すぞって先生言ったんですよって感じなんです。第三者にこれを言うってことは、
はい、
これ憶測です。ご実家にも言ってるんではないかなと思うんですね。殺すぞの前に何かがあったはずなんです、はいね、
はい、
あったでしょ。
ありました、はい、
それがもうどうしても殺すぞって、殺すっていうことはもうめちゃくちゃにしたいってことですよ、あなたの。もっと言うと愛情の裏返しです、怒りです、はい、ここまで言ってるのにまだ分からないのかってことです。言葉にはたくさんあってね、はい、あなたは好きよって言いながら政宗という砲塔で切っちゃう人もいれば、殺すって言いながら、あなたの胸にしがみついて、なぜ気がつかないのって言ってる言葉もあるんですよね。
はい。
わかりますか？
はい、はい、わかります。
極端に言うと、あなたの胸にしがみついてではなくって、
はい、
胸ぐらを掴んでね、
はい、
激しく揺さばってる感覚なんです。
ああ、はい。
もしかして、これはですね、もしあなたの中にどっか共通点があったとしたら、
はい、
ぜひですね、一回ですね、
はい、
彼女の話を全部ボロボロになってもいいから、男としてですよ、
はい、
受け止めて、
はい、
そっからきれいに整理して、
はい、
一体彼女は何を自分に求めているだろうか、僕は彼女に何を、あなたが愛してるならですよ、
はいはい、
何をすべきかっていうのをこれから話し合うべきじゃないでしょうかね、
はい、
彼女はすがりたいんです、あなたの胸に、
はい、
すがれなくってわしづかみにして胸ぐらですよ、
はい、
激しく揺すばっている感情ってことをある一面理解していただくと一歩か二歩前に行けると思うんですけれども、先生いかがでしょうか。
もしもし、
はい、
なんか具体的にあなたの頑張ってる姿を見せていく、はい、お前のこと思ってるよっていう部分を、そんな些細って言い方は変ですけども、
はい、
そうした変化でも伝えていくっていうのが大事なんじゃないかなという気がしました。
はい。
はい。まあ、気持ち強く持たれて、前に進んでください。
はい。わかりました。
どうも。
ありがとうございました。はい。すいません。失礼します。